こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。エミー・ユルマズのエブリシング・ヒストリーと地政学マネーが生み出す文明の破壊と創造は、貨幣を中心軸に世界史と現代の国際秩序を読み解く経済史・地政学の書籍である。扱う範囲は古代の金属貨幣からローマ帝国十字軍大航海時代基軸通貨、半導体や AI をめぐる技術派遣まで広い。本書の目的は、マネーを単なる交換手段ではなく、国家の行政能力、軍事力、貿易網、技術革新を動かす制度的な力として捉え直すことにある、文明の発展を支える創造的側面と、インフレ、格差、戦争、産業空洞化を招く破壊的側面を合わせて示し、歴史の反復から現代経済を理解する視座を提供している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貨幣を文明の交換手段ではなく、制度インフラとして読む視点、本書の中心的な特徴は、貨幣を市場で使われる便利な道具に限定せず、文明を組織する制度インフラとして扱う点にある。貨幣が成立すると、労働、財、土地税、軍事費を共通の尺度で測れるようになり、国家は徴税や兵站を効率化できる。これは商業の拡大だけでなく、行政システムの発達や長距離交易の安定にもつながる。一方で、貨幣の信用が損なわれると、同じ仕組みが社会不安や国家財政の悪化を加速させる。本書が強調する破壊と創造とは、貨幣が価値を媒介して生産と投資を促す一方、過剰発行や信用低下によってインフレ、バブル、戦争資金の膨張を生むという二面性である。この視点により、経済史は単なる金融制度の変遷ではなく、文明を維持する信頼の構造をめぐる歴史として再構成される。次に、ローマ帝国の通貨劣化が示す財政、軍事、信用の連鎖、ローマ帝国の衰退をめぐる議論では、軍事的圧力、政治腐敗、疫病、人口動態など多くの要因が挙げられる。本書はその中で、デナリウス銀貨の品位低下やインフレを国家の信用低下を示す象徴的な事例として位置づける。広大な領土を維持するには、軍団への支払い、道路や都市インフラ、穀物供給など膨大な財政支出が必要だった。税収が十分に追いつかなくなると、通貨の金属含有量を下げることで名目上の支払いを維持できるが、それは市場参加者に通貨価値の低下を意識させる。結果として物価上昇、実質賃金の低下、徴税の混乱が生じ、国家が社会から信頼を調達する力は弱まる。この分析の意義は、通貨問題を金融技術の失敗ではなく、軍事拡張と財政制約が結びついた地政学的な問題として捉える点にある。さらに、資源と交易路の変化が国家の富と覇権を組み替える仕組み、本書は、資源と交易路をめぐる争いを文明の共謀を左右する基本軸として扱う。貨幣経済が拡大するほど、金銀、穀物、香辛料、エネルギー、工業原料といった資源へのアクセスは国家の力に直結する。中世から近世にかけての交易路の変化は、単に商人の活動範囲を変えただけではなく、都市、金融業、海運、軍事力の配置を再編した。十字軍や大航海時代のような歴史的現象も、宗教や冒険だけで、貿易網と富の流れの再編として読むことができる。スペイン帝国の事例では、アメリカ大陸からの銀の流入が巨大な購買力をもたらした一方、物価上昇や国内産業の弱体化を招いたとされる外部資源に依存し、生産性向上や産業基盤の形成を怠る国家は、短期的な富を得ても長期的な競争力を失いやすいという教訓が示されている。そして、基軸通貨をめぐる競争は軍事力と金融市場の複合ゲームである。本書の地政学的な射程は、基軸通貨をめぐる競争にも及ぶ。基軸通貨とは国際決済準備資産貿易契約、金融取引で広く使われる通貨であり、それを発行する国は資金調達、制裁、金融市場の影響力において大きな優位を持つ。ただし、その地位は貨幣の名前だけで決まるものではない。安定した法制度、深い金融市場、軍事安全保障、貿易網、同盟関係が重なって初めて維持される。本書の視点では、基軸通貨戦争は為替レートの競争ではなく、世界の信頼をどの制度圏が引き受けるかをめぐる争いである。歴史上、覇権国の交代はしばしば貿易構造や金融中心地の移動を伴ってきた。現代においても、ドル体制の持続性、新興国の決済権拡大、金融制裁の影響は、マネーと地政学が分離できないことを示している。最後に、AI と半導体の技術覇権を現代のマネー戦争として位置づける。本書が現代的な読者にとって重要なのは、歴史分析を過去の教養にとどめず、AI や半導体をめぐる技術覇権競争に接続している点である。現代の富の源泉は、土地や金銀だけでなく、計算能力、設計技術、製造装置、知的財産、データインフラへと移っている。半導体は軍事、金融、通信、自動車、医療、生成 AI を支える基盤であり、その供給網を支配することは経済安全保障そのものになる。 ここでのマネーは研究開発投資、国家補助金、資本市場、企業買収、輸出規制を通じて技術の流れを方向づける。本書の枠組みでは、技術戦争は資源戦争や貿易戦争から独立した現象ではなく、それらを統合した新しい覇権争いである。過去の交易路や鉱山をめぐる争いが、現在ではチップ、クラウド、AI モデル、先端製造能力をめぐる競争に置き換わっている。結論として、本書は経済史、地政学、金融市場の関係を一つの視野で理解したい読者に向いている。歴史好きだけでなく、国際情勢を投資や事業環境の前提として捉えたいビジネスパーソン、資源価格、通貨、技術覇権の変化を長期的に考えたい読者にも有用である。得られる利点は、個別のニュースを短期的な出来事として見るのではなく、資源、貿易、基軸通貨、技術という複数の軸が相互に作用する構造として読めるようになることにある。類書には貨幣史、世界史、地政学を個別に扱うものが多いが、本書はマネーを文明の創造と破壊を媒介する力としておき、古代から現代の AI や半導体競争までを連続的に捉える点で差別化されている。専門書ほど細部に踏み込むよりも、大きな歴史の型を通じて現代を把握する構成であり、複雑な世界経済を俯瞰するための導入書として現実的な価値を持つ。ご支援いただける場合は、エミン・ユルマズ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。